十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。これがパウロのメッセージです。使徒パウロがコリント教会に伝えたい、そして今日の私たちに伝えたい神様からのメッセージです。で、最初にコリント教会の状況をご説明いたします。で、この手紙を書いたパウロという人は大宣教者ということになります。で、彼は3回にわたって世界伝道を展開しています。で、世界というのは小アジアと呼ばれる地中海を囲む地域ですね。で、ここをくまなく伝道してきました。で、これを3回にわたって行っています。で、そのうち第2回伝道旅行と呼ばれるものが、まあ一番よく働いた。まあ、結果的に見ると、第2回伝道旅行が一番豊かに伝道したということになります。で、この第2回伝道旅行の最後がコリントの町だったんです。で、パウロはコリントに来たとき、実は心身ともに参っていた状況でした。まあ、疲労困憊というのか、伝道して歩くわけです。で、伝道する。人々に福音が広まって信じるものが起こってくる。それと並行して必ず迫害が起こるんです。保守的なユダヤ人たちから迫害を受けました。救いの言葉、救いのメッセージを語って信じるものは起こるんですが、迫害も起こって逃げざるを得ない。あるいは捕らえられて鞭を打たれて牢屋に投げ込まれて、そんなことの連続でした。コリントの町にやってきた。もうその時パウロは心の糸が切れていた。まあ、こんな状況でした。ところが彼は幻を見るんです。キリストの幻を見ます。そこでパウロはキリストの声を聞くんですね。この町には私の民が大勢いると。恐れるなと。私があなたと共にいると。あなたを害する者はいない。黙っているな。福音を述べ伝えよと。キリストからこのメッセージをもらいます。で、これに励まされてパウロはコリント教会の伝道を始める。で、彼は約1年半、腰を据えてじっくりとコリント伝道を行いました。で、その結果、コリントの町に教会ができるんです。信じる人たちが起こされていく。で、その一人一人が集まって、小さな教会ができた。やがて、そこにまた新しい人が加わってくると。教会が誕生した。で、パウロはどこかでこれで大丈夫だと。その確信を得たんだと思います。で、やがて彼はコリント教会を離れていきます。まあ、彼は伝道をしていますから、コリント教会が立ち上がったと。で、これで大丈夫だっていうところで、次のところに行くと。まあ、こういうふうになっていきます。で、パウロの、まあ、言ってみると手から離れた。教会を立ち上げて、で、そして、パウロは次のところに行った。それから2年が経つんです。で、この2年の間で、コリント教会は急成長を遂げます。で、急成長っていうのは信者たちが増えるんです。で、小さな群れだった。小さな教会だった。で、教会ができた。で、パウロは次のところに行った。2年が経った。で、その2年の間で、教会は大きく豊かになっていった。まあ、祝福されたわけです。で、ところが、この中で、教会は、実は道を外れていきました。福音を信じて、人々が集まって、教会ができた。ところが、豊かになっていく。教会が大きくなっていく中で、教会は道を外れていったんです。ここで前のページを開いてみましょう。第一コリントの一章十節の言葉です。今日開いているところの前のページになります。一章の十節から読んでいきましょう。299ページです。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実は あなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。教会どうなったかっていうと、派閥ができたんです。大きくなった。その中でグループができて、で、互いに対立するようになってしまった。で、パウロっていうのは教会の創立者。アポロっていうのは二代目の伝道者です。で、ケファっていうのはペトロのことですね。問題なのは、私はキリストにつく。で、この言葉なんです。で、パウロ、アポロ、ケファ。で、彼らはいずれも伝道者、キリストのしもべたちです。で、どの伝道者が一番いいかねと。で、俺はパウロを支持するんだ。いやいや、俺はアポロなんだ。ここまではまだいいんです。で、けれども、この中にキリストが入っている。つまり、伝道者と救い主キリストが同レベルで考えられている。で、要は、当時コリントの人たちは、キリストを見失っていたってことです。キリストを神の子、救い主。で、この一番の勘どころ、大事なところを見失っていた。もうキリストもパウロも、アポロも、みんな同じになっていた。同列になっていた。こういう状況が生じていました。で、これを知ってパウロは、急いで手紙を書いているわけです。第一コリントの手紙を、教会に送ると。まあ、こういうことです。で、パウロは言いました。十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には、神の力です。で、パウロは、この第一コリントの手紙を通して、もう一回福音を語り直すんです。で、人々は、人数が増えて、いろんなことを言い合っている。あるいは互いに仲間争いをしている。そうじゃないだろうと。で、教会の中心、私たちを救うお方はただ一人。このキリストに思いを集めなきゃダメだと。キリストがどんなお方か。もう一回ここに立ち返ろうと。で、パウロはそれを願って、言ってみると福音の語り直しをするわけです。で、まず彼は、十字架の言葉って言います。で、これも聖書独特の言葉で分かりにくいです。で、十字架の言葉って何ですかってことになります。で、これ福音のことなんです。イエスの言葉と行い、十字架の死と復活。で、一連の出来事を集約して、十字架の言葉、こういう言い方をしているわけです。で、福音、キリストの救い、神様からのメッセージ。これは、滅んでいく者にとっては、愚かだ。で、滅んでいくっていうのは、福音を受け入れない人たちです。で、福音のメッセージは、キリストの出来事は、福音を受け入れない人々にとっては、愚かなものになるだろう。で、けれども、福音を受け入れる者たちにとっては、神の力なんだ。こういうわけですね。イエスは十字架につけられて殺されてしまったと。で、パウロはここに救いを認めているわけですね。ご承知の通りで、十字架っていうのは、ローマ帝国が用いた死刑の方法です。これはとってもむごい死刑の方法でした。生きた人間の手と足に釘を打って貼り付けにすると。で、十字架を立てて、その後は何にもしないんです。当然ですが、激痛が走ると。まあ、耐え難い痛みと苦痛。そして、血が流れると。一般的に考えると、衰弱して死んでしまうんだろう。あるいは、失血死するんだろうかと。まあ、こんな風に思うと思います。で、ところが、十字架刑の死因っていうのは、窒息だって言うんですね。窒息死。貼り付けにされると、体の中で内臓が下がってくるそうです。で、そうすると、横隔膜のような呼吸筋と呼ばれるものが下がってくる内臓に押されて、働けなくなると。 呼吸筋が動けなくなっていく。徐々に。でそうすると、だんだんと呼吸する力がなくなって、ついに窒息死してしまう。手と足に釘が打たれて激痛が走ると。体は衰弱すると。けれども、それだけだと急所を外れているので死なないんですね。で体の中で内臓が下がって、呼吸がだんだんできなくなって、徐々に酸素を取り込めなくなって死んでいく。時間をかけて、だんだんと苦しんで死んでいく。恐ろしい死刑方法です。でローマ帝国は、自分が支配している民、彼らに対する威嚇、威圧ですね。見せしめとして、こういう刑を行った。一人の男が、一人のユダヤ人が十字架について処刑されたんです。罪名は皇帝反逆罪。福音のメッセージは、この十字架についたイエスという男が、実は救い主だ。尊いお方、神の御子だ。神の御子が天下って十字架についた。私たちを救うために。でこの死こそは私たちの重荷を引き受けてくださる死なんだ。で私たちは人間で神様に対して背くものだと。でそういった背きの罪をこの方が担って償ってくださったんだ。イエスの十字架、神の子、尊いお方の死なんだ。その意味は私たちの生きる重荷を負ってくれた。神の前にある私たちの諸々の罪と我を背負って償ってくださった。尊い死だ。で、このお方を信じることによって、私たちは救われていく。この世の重荷はあります。けれども、キリストがそれを追ってくれた。で、三日目に死から復活を遂げます、この方は。この世の重荷を追ってくださったキリストが、私たちと共にいて、今なお、私たちの生きる苦しさ、大変さ、重荷を負っているんだ。この方の死によって私たちの罪は許され、私たちは神様の愛の中に帰ることができる。世にいろんな苦しみはあるけれども、いつもキリストが共にいてくださる。そして私たちは神様を信頼して、神を父と呼んで、お父さんと呼んで、その愛の中で生きていくことができる。これが福音です。パウロはこれを伝えている。問題なのは、普通に考えると、十字架につけられて処刑された死刑囚です。死刑囚の男が、名もない死刑囚の男、一人のユダヤ人が、いやいや、実は神の子なんだ。救い主なんだ。一緒に信じよう。この方を信じれば救われるんだ。とパウロは言ってるわけです。普通に考えると、常識では捉えられない。何を言ってんだ、この人は。と。今日的に言うと、当時のキリスト教っていうのは危ない宗教です。それはないだろうと。いや、ちょっとそれ無理じゃないですか。実はパウロもそれは承知なんです。彼こう言ってますね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものです。普通の常識考えで言えば、馬鹿げたことを言っているように聞こえるだろう。パウロも承知しています。常識で測れるようなことじゃない。けれども、それで終わらないです。滅んでいく者にとっては愚かだろう。けれども、信じる者たち、福音を受け入れる者たちにとっては、神の力なんだ。こう言います。ここで問われます。十字架についたキリストがなんでそんなに大事なんだろうかと。十字架のキリスト、キリストが十字架についてくれた。そこに私たちの救いがある。なんでこんなことが言えるんだろうか。まあ、このことが問われます。で、ここで参照したいのが、ヨハネの福音書なんです。163ページ、ヨハネによる福音書の1章18節の言葉です。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神。この方が 神を示されたのである。未だかつて神を見た者はいない。肉の目で神を見た人はいない。その通りなんですが、それだけにはとどまりません。で、ヨハネが言いたいのは、神を知っている者はいないって言ってるんです。神様を本当のところで知っている者っていないって言うんです。で、ヨハネっていう人はユダヤ人で、神様ももちろん信じている人です。で、そのヨハネが、神を見た者はいない。神を知っている者はいないっていうわけです。今日、神様を否定するっていう人、実は少ないんです。っていうのはこれ統計であります。真正面から、いやいや私は神様信じません。神様いません。で、そういう気持ちで生きている人は実は非常に少ないと言われています。で、むしろ具体的な宗教を信じているっていうことではなくて、気持ちとして神様いると。どっかにいるでしょうと。で、そういう人の方が圧倒的に多い。じゃあ、いるという神様ってどんな神様ですかっていうと、そこから先の答えが出てこないんです。わからない。申しましたように、ヨハネっていうのは神様を信じてるんですが、実は本当のところで人っていうのは神様わかんない。このことを言うわけです。ですから、これは非常に大胆な言葉です。私たち神様を信じている。だけど、本当のところでその神様が何なのか、わからない。人は分かり得ない。このことを言うんですね。で、そして、そういう私たちに、神はキリストを与えてくれた。一人を与えてくれたんだ。で、このキリストを見るとき、私たちは神様を知ることができる。神が分かるんだ。って言うんです。日本の古いことわざに、こう見ると親がわかるみたいな、そんな言葉があります。キリストを見たとき、親である父なる神様がわかる。使わされたキリストを見るとき、使わした神がわかって、どんな風にわかるのかです。で、次にもう一つ、ローマの信徒への手紙を開きたいんです。279ページです。ローマの信徒への手紙の5章7節以下になります。5章の7節から読んでいきましょう。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であったとき、これは神に背いていたときっていう意味です。神様そっちのけで生きてきたとき、こんな意味です。いい人のためだったらば死ぬ者がいるかもしれない。いい人だと、助けようと。だけど、神様はそっぽを向いている者たち。神様はいいよと。で、後にしてくれと、今忙しいんだと。で、そういった私たちのために、キリストを世に使わした。一人子を世に使わした。そしてこの方が十字架について、背いている、そっぽを向いている私たちのために死んでくれた。申しましたように、重荷を負い、私たちの罪の償いとなってくれた。十字架についた。で、ここに神の愛がある。パウロはこう言うんです。で、十字架のキリストを見て神がわかると。何がわかるんだ。愛がわかるんです。尊いお方が私たちのために死んでくれた。あの方は神の一人子だ。神は一人子を与えて私たちを救おうとした。ここに神の愛がある。これが神様だ。で、十字架のキリスト、十字架の出来事を見て、私たちは神様の言ってみると、こう、本心とでも言うか、本当の心。言ってみると、神が何者かを知ることができるっていうんです。どこかにいる尊い方だ。だけどなんかよくわかんない。いざとなったら助けてくれるのかもしれない。だけどよくわかんない。で、その神様が 形を表した。アクションを起こした。ご自身を表した。ご自身の本心を私たちに表した。それがキリストの十字架です。神様は人を愛している。死ぬな。滅びるな。あなた方の苦しみや迷い。これを私が引き受ける。私が道を示す。私が愛を注ぐ。だから、私のところに帰ってこい。これが十字架のキリストです。これが現れたから、十字架を見るとき、神は愛だ。このことがわかるんだ。これがパウロ、ロマ書を書いたパウロのメッセージだし、福音書を書いたヨハネのメッセージです。今日のところにもう一回帰りたいと思います。今日のところ、一章の22節見ていきましょう。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。で、申していますように、十字架っていうのは死刑の道具ですから、気味の悪いものです、本来。不幸の極みみたいなものです。でそこについた人が、いや、救い主だ。あの十字架こそが私たちに対する神の救いであり愛なんだ。こう述べ伝えている。だからユダヤ人にはつまずかせるもの。こうなります。で、異邦人。非ユダヤ人のことです。愚かなもの。何をわけのわかんないこと言ってるんだろうか。こうなるだろう。けれども、召されたもの、福音を受け入れるもの、神を信じる私たちにとっては、神の力、神の知恵、これこそが救いなんだ。だから私、パウルは、キリストを述べ伝えている。十字架についたキリストを述べ伝えているんだ。このようになっていきます。どっかに神様はいる、ありがたいんだ、ではなくて、十字架のキリストを仰ごう。ここに神がいる。神の愛が現れた。見えない神が見える仕方で姿を現したのだ。キリストに対する信仰によって私たちは救われていく。パウロはこれを語るんです。そして、実は大事なのはここから先なんです。で今申し上げたことが福音の内容ということになります。で言ってみると、ここまでは理屈なんです。福音ってのはこういうものですよ。十字架の意味はこういうものですよ。っていうことです。救いの筋道。筋道は大事なんですけれども、それがないと話が進まないんです。筋道だけでは意味をなさない。一つの例もします。ハイキングに行きます。で、ハイキングコースの入り口のところで地図もらいます。で地図に筋道が書いてあります。道筋が書いてあります。全行程3時間20分。で、道幅が狭くなって、で急な上り坂があってで、そこを越えると滝が見えてきます。でそれをさらに越えると30分歩くと頂上ですみたいなコースの説明が書いてあります。でその通りなんです。けれども、ハイキングコースの地図を見て、それで、ハイキングの道のり、あるいは登ろうとする山、何かが分かったかというと、分かってない。情報は分かるんです。この山はこういう山なんだなと。1時間20分で、出口に着くんだなと。情報は分かるんです。途中に滝があると。景色がいいようだと。情報は分かります。だけどそれだけです。地図を見ても経験するってことは起こり得ない。信仰の世界も同じなんです。いくら聖書の説明を聞いても十字架ってこういうものなんです。福音ってのはこういうことを信じてるんです。これだけ聞いても地図を一生懸命見てるのと同じです。理屈を一生懸命聞いてるのと同じです。それ自体は無駄じゃないです。大事なことなんです。だけど、何一つ、福音の経験は起こっていない。ハイキングは自分で歩かないと意味がない。同じことです。 音は経験しないと意味がない。力にはならない。一言で言うと、福音を自分のものにする。あえて言えば、キリストを自分のものにしていかないと意味がない。力にはならない。じゃあどうやって福音のメッセージが自分のものになっていくんだろうか。これが大事です。福音が自分のものになっていく。これは福音を生きるよりありません。信じて生きていくんです。ハイキングコース。歩いてみて、ああ、こういうところだったのか。書いてあること本当だな。わかる。聖書のメッセージ、救いを伝えている。それを信じて生きてみて、初めてわかる、経験できる、自分のものになっていく。日常生活の中で、キリストを信じて生きるっていうことが求められています。じゃあ、信じて生きるって具体的にどういうことですかってことになります。このようにして、今日礼拝を捧げています。少しずつメッセージを聞くんです。聖書にはっきり書いてあります。信仰は聞くことから始まる。ここ大事で、聞くことから始まるんです。読むことから始まるんじゃないんです。学ぶことから始まるんじゃないんです。聞けって言うんです。で、聞くことと学ぶこと、どこ違うんですか？他人がいるかいないかです。学ぶっていうのは自分で学ぶんです。それが無駄だとか意味がないとか言うんじゃないんです。まず聞けって聖書は言うんです。あなたが一生懸命勉強する。それ自体大事なんです。否定してるんじゃないんです。で、その前に聞いてくれって言うんです。神様が。で、聞けっていうのは、神なる私があなたに語るからまず聞けよと。極端なようですが、聖書に向かって顔を捨てるんじゃなくて、神なる私に向かって顔を上げて私の言うことをまず聞けよと。これが聖書が言っていることです。自分が学び取るっていうことよりも、神の言葉を聞くことです。ここで神様があなたに訪れるんです。これが一番大事なんです。これは私が言っているのではありません。聖書がそういうふうに言います。キリスト信仰っていうのはそういうものです。まず、神の言葉を聞くんです。素になって。そうすると、だんだんと、キリストを知ることになります。いっぺんに全部知ることはできません。何かこう、ジグソーパズルのピースが一つずつ埋まっていくみたいに。はじめは何聞いてるかよくわかんないんですけれども、語られているメッセージをずっと聞いていくと、だんだんとピースが埋まって、キリストが現れてきます。私の中に。そうすると、心の中でキリストが形になっていくんです。そうすると、心を許すってことが起こります。心を許すってのはどういうことかっていうと、はじめは、イエスなんです。歴史上の人物。あるいは三大宗教の崇められている方。聖人。イエス。ところが、こうやって礼拝を繰り返す。聖書の言葉がだんだんと心の中に溜まって、キリストが形になっていく。心の中で。そうすると、イエスに対する心を許していく。そうすると、イエスがいつかイエス様になってきます。単なる情報じゃなくて、私の中で、キリストに心を許す、近くなっていく。こういうことが起こります。さらに進むと信頼の心が生まれるんです。それが祈りになります。教会に来て、聖書の言葉を聞いて、いつか祈ろう、祈ってみよう。こんなことが始まります。それはもうキリストは単なる情報ではない。あなたの中に神が働きかけて、キリストが形作られている。心を許し、信頼が生まれ、そしていつかキリストを信じるようになる。 信じる心ができていくんです。私が信じよう、信じなきゃみたいな、そういうことではなくて、いつか信じる心が作られていきます。神様によって。そうすると、安心と希望が生まれます。現実は前と比べて変わってはいない。だけど、ふっと安心が与えられる。なんかこう、ダメかもしれないみたいなことを年次思っていたんですけど、ふっと、いや大丈夫、なんとかなんだろう。そんな安心が与えられてくるんです。さらに言うと、生き方が変わってきます。キリストに対して信頼をする、信じる心ができてくる。安心が与えられる。そうすると、生き方が変わってきます。生き方が変わるってどういうことだろうか。具体的なことを言うと、時間とお金の使い方が変わってきます。時間とお金ってのは大事なものです。と同時に、人を縛るものです。キリストを信じると、変わるんです。時間とかお金とか、そういうものに縛られる、あるいは使われるんじゃなくて、時間を使っていく、お金を使っていく、そんな風に変わっていきます。長いスパンでこういうことが起こってくる。これがハイキングコースを歩いていくことです。一生という時間の中で私たちはキリストを求め、キリストを信じ、生きていく。そういう仕方で神様に導かれていく。だんだんと心の中に生けるキリストが形を表して、そして私の人生を新しい形に変えていく。そういうことが起こります。これが信仰の世界です。パウロは言いました。十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。なんとかしなきゃと、頑張ろうと。いつもこんなこと考えて生きています。けれども、キリストを信じるとき、私の力、できること、あるいは弱さ、ダメなところ、それを超えて、神が私を愛している、生かしている、決して話すことはない。話すことなんかないんです。私たちの救いのために、キリストを十字架に渡したのが神であれば、あなたを話す、途中で手放す、見捨てる、絶対にありません。この愛を知る、キリストによって現れた神の愛を知る、暮らしの中で少しずつ経験していくんです。福音が自分の血となり肉となっていきます。この時、神様が私を生かしている力になっていく。私たち、ここに招かれている。今、その暮らしの中にいるんです。パウロは、十字架のキリストにとどまろう。そして、一緒に福音をいただいて、これを力として歩んでいこう。今日私たちにこれを語りかけています。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、救いを求めつつ、神様を見ることができない私たちです。しかしキリストを仰ぐとき、私たちは神であるあなた、ご自身を知ることができます。信じる心をキリストに向けて、主と共に歩むものとさせてください。復活のキリストと共に、それぞれの一日、自分の一日一日を歩んでいくことができますように、どうか私たちをキリストと共に歩ませてください。あなたの愛の中で生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。